皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。8月に入りました。もう1年あっという間で、もうすぐねお盆ということで、この準備に取り掛かっていらっしゃる方も京都の中にはねいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。さて今日の私のパートナーですが、
はい、まちづくり委員会の、山本王です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、山本さんのところはもうなんかお子さん夏休みとか。
そうです ね、はい、もう優雅なもんです
わ。優雅なもんなの。いや台湾ねほら、夏休みになると、はい、子供さんが家にずっといはるし、うん、はいはい、大変やとかって言われる人多いんですけど、
子供がですよ。
あ、子供さんが
子供が優雅なもんですよ。親は大変ですよ。
ね
え、ご飯の用意まで考え
そうなんですってね。なんか朝昼晩とやっぱり
そうです、ね、
ちゃんと考えて作らなあかんし、
錠剤でも飲ましとこ
うか。いやそんなダメダメダメ、それはダメですけど。それから夏休みのプランとか。
そうですね、はい、
ね、いろいろ考えたりとか、
どこ行きたいとか言いますよね。
うん、は
い、
それに加えてね、京都の方はまたお盆の行事をしっかりしはるおうち多いでしょう。うちはまあいい加減ですけど、それでもやっぱりね、早速明日はお墓でお坊さんにねお経を読んでもらうっていうやつがあるんですよ。はいはい、だからね朝ね7時からもう、
はい、そうですか、
お墓の前集合なんです
よ。まあ、ご先祖さんのことはねちゃんとして、やっぱ手締めですし
手締めですし、はい、というようなね、まあそういう日々なんですが、皆さんどんな風に過ごしていらっしゃるんでしょうか。さて、はい、今日はまあ8月に入ったということでテーマがね、今日から変わっております、はいはいはい、文芸出版というテーマなんですが、はいはい、これまたなんで文芸出版とかテーマになったんですか。
いやいろいろ、まあ今までいろんなことねやらせてもらいましたけども、こういう領域には足を踏み入れたことが
ない。いや京都でなんでその文芸出版をこう思い立たはったんかなと思ったんですけど。い
や京都はやっぱり例えば出版なんかでしたら、まあ、京都ならではのね、特殊な出版社っていうのはたくさんありますよね。
あ、まあ、大学が多いっていうこともあってね、 はいはい、すっごい大学研究の方とか、あるいは、はい、まあ、教授クラスの方がパッと作りたいと思った時に、パッと作ってくれるとこありますもんね。専門書もたくさんあるし。
そうですそうです。
でまあ、京都でこれを取り上げようやないかという話になったわけですね。はい、はい、その今日は、まあ、しょっぱなということになります。はい、後ほどゲストの方ご紹介したいと思います。ただいま参上のコーナーです。今月8月は先ほどお話ししましたように文芸出版がテーマということでお越しいただきました。はい、ご紹介しましょう。ピアニストであり歌人でもあります河野美佐子さんにお越しいただきました。河野さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
河野さんはまずその、まあ、音楽を先に、されていたということで、はい、実はピアニストでいらっしゃるわけですよね。
はい、
でずっとピアニストをこうされていた中で、
はい、
いきなり歌を歌うんじゃなくて、ね、読まはるようになったと。
短歌ですね。
はい、短歌を読まはるようになった。
五七五七七なんですが、そうですね。もともとなんか学生時代に新聞の投稿欄とか、それから雑誌での投稿欄で人の歌を読むのは結構興味があって、時々あまりにも気に入ったのがあったらこうハサミで切り取って、お菓子の箱に貯めていたっていうことがあったんですが、まあ、それから全然しばらく留学したりして離れてたんですけれども、まあ、ある時、まあ、たまたま新聞の投稿欄に試しに投稿してみたら、それがもう新聞に掲載されたと。もうそれがやっぱり嬉しくって病みつきになりまして最初は投稿魔でしたね。
あ、そうなんですか。はい、いや単純に考えるとね、はい、まあ、ピアニストでいらっしゃるわけですから、西洋音楽ですよね。
そうですね。
でその西洋音楽どっぷりの方が、うん、またその短歌って言ったら純和風と思うじゃないですか。うん、そう純和風というか、そういうなんか日本古来のものとこう結びつくっていうのが、私の中ではあまりこうピンとこないんですけど、逆のものやったから関心があったとか、そうでもないんですか。
いやそんなね高級なものじゃなくって、
はい、
その頃にね、そのちょっと前なんですけれども、俵万智さんがサラダ記念日っていう割ともうすごい大ヒットした歌集が出まして、それはすごい本当に皇后のね 短歌、あのいわゆる古今集とかああいう文語の短歌じゃなくって、はい、分かりやすいもの でそれを読んでこれなら私もできるんちゃうかとか思っていて、それがまあ猫にあったんですね、はい、それから新聞の投稿欄っていうのはやっぱりそういう割とあの似たような感じの歌もあったので、まあこれなら大丈夫かなっていう感じで、だからあんまりその純和風とか、うん、あのそういう感じはなかったですね。
あ、うん、そうなんですか、うん、あの短歌というと、まあ、五七五七七という、
そう
そのすっごい少ない言葉の中に、うんうん、こういろんなものを詰め込んで人に分かるように伝えるという、うん、すごい技が必要なわけですけれど、最初その河野さんがされた時はこう自分が感じ取ってるものとか、うん、目に見えてるものとか、なんかそういうものを出すっていうような感じだったんですか？
そうですね、とね、あとね、あの俳句と短歌とちょっと違うのはね、はい、やっぱね短歌の方が自分の気持ちとかねを割と入れやすいんですよね。俳句って割とあの情景とか記号とかね、割とそれポンポンってあの出すだけで、まあ、裏に流れる気持ちはもちろんあるんですけれど、それに比べると短歌の方がもっと生なあの自分の気持ちも入れても別に OK みたいなところがあって、うん、だからあの要するに自分が言いたいこととかも、うん、まあ言えるっていう、はあ、そこかな、うん、あ、
だからその自分の思いを表現するという意味では、うんうん、その音楽でピアノをこう弾かれるとき、うん、まあもちろんそれはあの作曲家の人の気持ちを汲んでその演奏しないといけないということもあるんでしょうけれども、でもその自分の感情を乗せるっていう作業としては同じ感じなんですかね、
うんうんうんうん、っていうよりね、やっぱりねピアノっていうのはね、何と言ってもね言葉がないからね具体的じゃないんですよね。
あ、
うん、でもあのやっぱりその一応言葉を使いますからすごく具体的、はい、そこがうまあ違う感じの方が多かった、大きかったですね最初の頃はね、うん、
だその短歌に最初は投稿までどんどん出してらして、
う
ん、
そうですね、
でそのうちなんかもっともっとみたいな気持ちになってこられたんですかね。
そうですね、だから1年くらいはね、はい、あのもうさ、新聞をの投稿欄ね、あの5つくらいね毎週全部出してたで、あのそのうち何週乗るかっていうのをね、あのもうそれが楽しみやでそれ1年くらい続けて、あのそれでやっぱりこうちょっともうちょっとやっぱりなんかねこのままじゃと思っていろいろ調べてみると、その投稿欄の選者の中の一人の方が京都に住んでいらっしゃるっていうことが分かりまして、
はい、
でしかもカルチャーセンターで京都で教えていらっしゃるっていうことが分かったので、うん、それでなんかまあ恐る恐るですけれどもそこにまああの申し込みしたと。でそれがまああの何と言いましょうかそこのその先生っていうかそのグループがすごくこう活発で、東短歌会っていうんですけども、
はい、
東っていうのはあのトゥルムの塔ですね、あの外オーバーとかの塔ですね、
はい、
あのその短歌会がすごく活発で、あの若い人も多くって、それでもうあの皆さんに影響されて、あのまあちょっと熱心にすごくやるようになりましたね。
で、あのそこの、まあ、そこで活発にこういろんな活動されてる方にも触発されながら、ということなんでしょうけど、でそれで、まあ、いろんなあのところで評価を受けられますよね、あのまずその、どんなところで、私はねその短歌の世界ってどういうところで、うん、どんなこう仕組みになって評価されるのかってよく分かってなくて申し訳ないんですが、
手っ取り早いのはね新人賞なんですよね、はい、
新人賞
で、あの角川書店から、はい、あの出ている、まあ、短歌っていう雑誌がおあの申し込みをあの募集していて、
はいはい、
角川新人、まあ、新人賞なんですけど角川短歌賞っていうのがあるんですよね、それ50首あの出すんですよ。
で一人で50首出す
の？そう
一人で50首も出すんですか？
でもまああのねそれは締め切りずっと先ですからね貯めとくわけですよ、
はいはい、
うん、おいであの題名つけて出すんですよね。でそれまああの試しというか出したら、まあ、たまたまラッキーなことに賞をいただいちゃって、うん、それがまあもうそうするとねやっぱりね角川の短歌っていうのは割と大きい雑誌ですから、まあ、時々その雑誌から依頼が来たり、まあ、他の雑誌からも依頼が来たりとか、あの、まあ、そういうことでそういう大きい場を与えられるとやっぱりねやっぱりあんまり変なもの出せないしちょっと頑張りました
いやでもピアニストでしょ
ですよね、時間的に。
いやそれはもうね、うん、困ったこともいっぱいありましたけどね、うん、
いや、そしたら自分の中では、うん、あのどっちが本業とかっていうのはないんですか。
いやそれはやっぱりね、ピアノがねやってる年数が全然違いますからね。そっちが本業と思っていますけれど、この頃だから、うん、もう今短歌を始めて10年12、3年、4、5年経ったのかな。でこの頃はやっぱり短歌もだいぶそれに近づいてきました。最初の頃はだってね、ピアノも本当にその頃でもう 何十年って言ったらオーバーですけどやっているのに、短歌はその新人賞を 3,4 年でもらっちゃったんですよね。それでね、それと一緒にされては困ると、まあ、内心ピアニストの私は思っていましたけど。
あ、そっか、もうピアノでこれだけもうそのそれまでに
そう、ね、ものすごいやっぱり時間ねかかってますからね。それに比べれば短歌にかけた時間っていうのは本当にまだ少なかったわけですよ、その時点ではね。
いや、あのその今日はあのね、ご本も持ってきていただいてるので、はい、ぜひ、はい、一首と言わず二首三首紹介していただけたらいいかなと思うんですけれども、あの出されたその、無言歌という歌集、
そうですね、はい、
これが最初に出された
ね、そうですね、これはだからもうその角川賞をもらったもうだいぶ後になって、はい、2004年になってから出した歌集なんですけれど、はい、これでまだラッキーなことに現代歌人新人賞っていうのを、現代短歌新人賞っていうのを第5回なんですけど、はい、それで賞をいただいたんですけれど、
そうですか、うん、その中から、はい、じゃあご紹介いただける、はい、
一首だけ、はい、読みます、
はい、
雨細く降る日の夜を通り抜け、蛍の川へ君を連れ出す。雨細く降る日の夜を通り抜け、蛍の川へ君を連れ出す。
はあの短歌って、はい、あの必ず2回読むんです。
いやそんなこと決まってないんですけど、
決まってないんですか、
うん、やっぱりね自分がでもね聞いてる感じではね、1回目はやっぱりねあの全然あの要するに白紙の状態ですから、うん、あの分からない時があるんですよね、うんうん、今もまあ自分ではこれは分かってますけど、なんかあのだからやっぱりね1回目はまずあどんな意味内容かと思うんですよ。でも2回目読まれるともう1回目で大体分かったからもう1回味わえるっていう。
いやまさしく うん、その通りでした、うんうん、私も1回読んでいただいた時は、うんうん、あのサラサラサラあーって、うん、あっという間になんか過ぎ去ってしまって、うんうんうん、次2回目読まれた時に、うん、その、うん、こう情景がパンパンパンとこう出てくるというか、
ね、そうですね、だから、うん、まあこれは私の感じ方なんですけど、1回で次がれると早すぎるんですよね、うん、っていう感じがする。
今の山本さんどうでしたか。
そんな僕ロマンチック
な。いや黙ってあるから、いやいやいや、たまには喋ってもらえないんだ
ったら。いや蛍のそのね、はい、川の情景がふわーっとこう出てきますよね。
この読み方はいかがでしょうか。
いや結構です。
ご読ですとか。
いやあのだからあの同じ短歌をねあの読んでいただいても、うん、人によって受け取り方も違ったり、うん、あの想像されたり感想が違うことがもちろん多い、うん、あるんですけど、それがまあかえって面白いっていうか、うん、同じものを読んでるのになんでこんなに違う反応があるっていうのを知るのはすごい面白いですね。
やっぱりその人の経験とか、
うん、そうですね、
背景があって受け取り方変わるっていうのは確かにあるでしょうね。こういうあこういうことあったなってまさしく自分も経験したっていう人と、
そう
まだね、うん、どういうことなんやろっていう、うん、
まあそれもありますけどね。で案外それに触発されて自分の思い出を語る人がいたりとかね、それもなかなか面白いです。
あそうか、いやいいですね。あの短歌っていうのは結局さっきの話に戻すと、その五七五七七というすごい短い中で、まあ、自分の気持ち込められるって言わはったけれども、うん、それにしても、うん、ものすごいやっぱりあのこう選んだ言葉でいかように自分の気持ちを伝えるかっていう作業をしているわけですから、 ものすごい思いこもってますよね。
そうですね。ただね、まあ、これは私10年以上経って思うんですけどね、自分が思ってることを歌にする時期っていうのは、うん、やっぱり最初の 2,3 年 4,5 年はあるんですけどね、それ大体もね書いてしまうんですよね。そしたらね今度書くことがなくなるのね。でもねそこからがスタートな本当は。そうすると書くことないから、まあちょっとはあるんですけどね、最初の頃よりはないわけですよ、うん、そうした時にやっぱり自分をもう一回見つめ直さんと書けないわけですよね、うん、そうすると自分が今まで気がつかなかったこととか、うん、もう意外なことから自分の無意識みたいなことが出てくることがあるの、うん、そこがまあねもっと面白い。
じゃあそのもっと深いこう自分の中内密かに眠っていたものすらもこうなんか出てくる可能性があるわけですよね。
長くやればね、
うん、はあ、そういうふうなこうちょっと短歌に、やってみたいな。いや私も実はね、うん、本当お話聞いていや短歌やってみたいな、
あぜひ
いう気持ちになったんですけど、
歌会、ね、面白いのありますよ。歌会っていうのは歌の会ですけどもね、はいはい、要するに老若男女が集まって地位も何も関係なく、うん、皆さんが一首無記名で歌を出して批評し合うという会、それはもうぜひどなたでも参加できますので、ご参加ください。
はい、あとなんか明倫の芸術センターとかでもいろんなことなさってるんですよね。
はい、はいはい、元京都市立明倫小学校だった場所を今改築して芸術センターっていうところにしていて、そこで最初の私の関わりは短歌のワークショップを4回やったことだったんですが、はい、その建物自体が要するにもう100年くらいの素晴らしい場所で、そこにねたまたま100年前から伝わるピアノ、ペトロフっていうチェコ製のピアノがあるんですが、それが今でも一応使えるっていうか素晴らしい100年前のやっぱり素晴らしさが残ってる現代ピアノにはない味があるピアノが あることに気がつきまして、はい、もうぜひということで要するに音楽会、ピアノのリサイタルやら室内楽の演奏会で、この間からはモーツァルトに会いたいっていうシリーズを今まで3回やりまして、多分来年もう1回4回目をやれると思うんですが、はい、そういうこともやっております。
あ、はい、ね、ますますいろいろこう広がりを見せていらっしゃるようなんですけれども、ちょっとここで1曲聴いていただいて、また後半にお話も混じっていただければと思います。はい、今日の曲はコッコで明日のこと。勝手のコーナーはバッタリ将棋のコーナーです。はい、山本さん今日のお話は、は
い、まあ、もう夏真っ盛りでして、
はい、
まあ、四季を感じる住まいということで、まあ、夏を感じると言った方がいいぐらい夏暑いですけれども、
今、うんうん、
これまあさっきの、先ほどの河野さんのお話で、まあ、短歌には、まあ、基本的には季語がいらないというふうな話もお聞きしたんですけれども、まあ、建築の世界というのは、まあ、季節というのはもう切っても切れないもんですね。
そうですよね。
風もあれば熱もあれば、うん、まあ、緑もありますし、そういう中で、まあ、建築というのは基本的には、まあ、日本の建築というのは割と自然とこう共生するっていう、
そうそう、季節を楽しむというかね、
うん、で西洋の建築というのは、まあ、防御しながらその中で暮らすというふうな形ですから、暮らし方そのものが、まあ、そういうことだと思うんですけども、
はい、
まあ、一時この建築の世界でね、もう開くことと閉じることっていうふうなこう言い方するんですけれども、住まいに対してのそういう開くことと閉じることがどうやろうというふうな、まあ、議論が、まあ、今もあるんですけれども、
はい、
あるんですね。で、どういうことかいうと、要は まあ、夏を旨とした住まいとかこう言いますよね、
はい、
要は家としてこう閉じるか開くかいうことなんですよ、
うん、
だから開くいうことは要は自然とまあ共生する、で閉じるいうことはまあ自然を一回断ち切って、
うん、
でそのシェルターなりこう住まいの中で完結させるということですよね。
うん、
だからまあ、一般的なその技術者なんかの人やったらこう、まあ、ビルなんかみんなそうですよね。
あ、閉じてますよね、
閉じてますよね完全に。だからあんなこう今ドバイとかやったら高さ800メートルのビルができるんですよ。
すごいですよ
そんなもんができて石油がなくなったらどうなんなのかなって思ったりもするんですけれども、
砂漠の真ん中ですし ね
だからそういう閉じると開くということに関して言えば、基本的にはやっぱり本来は住宅なんかでしたらやっぱり開くべきだと思うんですね。
なんか日本の場合は特にね、まあ、気候風土で、そのむちゃくちゃ厳しいことないじゃないですか、まあ、
そうですそうです、
言ったらドバイだったらもう砂漠の真ん中で灼熱の太陽でっていうようなところでしょ、でもっと寒いとこ行ったら、もうすごいそんな外出てたら凍るやんみたいな寒さなわけでしょ。でも日本の場合はもうちょっと柔らかいから、
そうなんですよ。ところがね、結構今日本の住まいって閉じてますよね。エアコンつけるでしょ。
つけます
よね。だって走ってる車でも 窓開けて走ってる人いませんでしょ。
あれ開けたらいいのにね、みんな。
僕らは開けたらいいと思うんですけども、だからとにかくそういうあのもっと開いてもね、なんぼでも暮らせると思うんですよ。ただ都心の、まあ、市街地なんかでは無理やし、あのそういう周りの環境が暑いところなんか当然無理ですけども、やっぱりそこでも明け方冷えるとかね、緑があるところから緑荫の風がこう入ってくるとか、そういうのはやっぱあるはずなんですよね。だからそれはやっぱりもうちょっとこう、あのうまくこう自然と付き合うということがね、すごく大事だなというふうに思います。でね、まあ、具体的にそうしたらどんなことしたらいいんやろうということなんですけどね、あの閉じる方はすごく簡単です。要はあの家のまあ熱を逃がさないということですから、基本的には、まあ、言うてみたらよく言われますけども、断熱化するとか気密化するとか、いうことですよね。窓をペアガラスにして壁にあの断熱材入れるとか、そういうことをしながら、あの基本的にはこう熱の出入りを防ぐということです。ただそこにもちょっとは知恵があってね、例えば前の晩にクーラー入れますやん、そしたら家ある程度冷えてるでしょ、明け方までね。そしたら例えば明け方ね、戸を開けない方が涼しい場合が結構あるんですよ。
ああ、わかります。それ、
でそれ夏やから風バーッと入れてバーッと掃除する人がいっぱいいますけどもそうだけじゃなくて、結構まあそういう家 の冷気なんかもうまく使えば、あの閉じるという世界の中でもあのうまくこう、まあ、エコロジカルにも暮らせるということが一つありますね。であとはあの開く方はもうこれはものすごいローテクなんですわ。要は日差しをつける、緑を作るとかね、すだれをかけるとか、その辺がまあ基本の考え方ですよね。であとはね、やっぱり家はあの風を通さないとダメなんで、風を通して窓を2箇所開ける、必ず2箇所開けないとダメです。で普通家ってこう1階の部分であっち行ったらあっちからこっちにこう風抜けますよね、でそれだけじゃなくって上へ抜ける風っていうのがすごく有効なんです、だから熱、あの暖かい空気は上に逃げますから、だから2階の窓を開けて下の窓を開ける、そしたら1階から2階に風が抜けるわけです。
あ、いいですね。
これまあヒートチムニーって言うて、熱のまあ煙突効果、熱がこう煙突の中からこうパーッと煙が逃げるみたいに熱が逃げていくっていうことなんですけどね。だから高いところの窓を開ける、まあ、天窓があれば天窓を開けるっていうふうなことをしてもらえたら、あの一番まあいいんかと思うんですけどね。
じゃあ家の中の中心、中心のところがストーンとなんか煙突状の階段みたいなのができてたら、
そう
すごいですね。上から入ってきた風がこうスルスルスルと降りてくる。
上から入ってきた風は降りないんですよ。
あ、降りないの。
下からの風が
上に抜けるんですか。そういうことか。
だから夏場がそういうヒートチムニー、 ヒートのチムニーですからね。夏場は上にこう抜けるということなんです。だから冬は窓開けておいたら上に全部抜けてしまうんで、
そうか、それは反対ですね。
だから結構ね、まあ頭は使っていただかないとダメなんですけども、できることはたくさんあるんですよね。だからその自然をうまく取り込むいうことによってね、四季を感じるっていう、そう視覚的であるとかこう気持ちのいいことが、気持ちの上でもそう体感の上でも十分取り入れられるという。
ちょっとやっぱりこれ頭使わなあかんね。
ちょっと使ってください。でもこれ基本的なことですからね。だから昔の日本人も含めて昔の人はよう考えてありますね。ほんでね、先ほどちょっと面白い話ちょっと聞きまして、その音楽のことなんですけども、結構音楽もその、まあ、日本アジアに関して言うたら結構開いてるんやなって日本はっていうふうなお話ね。
そうですね。だからまあ、ガムランとかでもそうですし、日本 のいわゆる伝統音楽っていうのは割と外の風やら雨の音やらとこう一体になれる笛の音とかね。ところがその例えばいわゆる西洋音楽っていうのは、まあ、基本的には 例えば教会の中で他の音を遮断してあのその音だけを集中して聞くみたいな、そこが全然ね違うんですよね。それがもう建築のお話とすごい通じるなと思って聞いていましたけど、
うん、いやなんかねその笛の音にしろ、うん、そういう鐘の音にしろ風に乗って聞こえてくるとかって言いますよね。ということは外に開いて
そうだから基本的にアジアの音楽とか考え方っていうのはそういうところがすごくあるみたいですね。
うーん不思議ですね、うん、そしたらまあ日本古来のうちもやっぱりあの自然に向けて放たれてるっていうのが
そうですね、そういうふうにやられて生活できたら本当は一番いいんですけどね。
はい、ちょっとやっぱりあの閉じる暮らしをするようになってから、うん、やっぱりね人とのそのコミュニケーション自体も閉じ加減で、
はいはい、
やっぱりうまいこと言ってへんようになってんのかなっていう気は、う
ん、かもしれません
ね。今の話聞きながら感じました、うん、皆さんどういうふうにね感じ取られたでしょうか、はい、今日はですねゲストにあのピアニストであり歌人である河野美沙子さんにお越しいただきましてちょっと短歌の魅力教えていただきました。私もちょっとほんまになんかチャレンジしてみたいなっていう
気になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
さよなら。